聖書を朗読いたします。今朝の御言葉は歴代史上13章1節から最後の14節までです。ダビデは千人隊と百人隊の長およびすべての指導者と協議し、イスラエルの全会衆に言った。もしあなたたちが賛成し、また私たちの神主の御旨でもあるなら、私たちはイスラエル全土に残っている兄弟及び放牧地を持つ町にいる祭司とレビ人に使いを送ってここに集め、私たちの神の箱をここに移そうではないか。サウルの時代に私たちはこれをおろそかにした。民の誰にもそれは党を得たことだと思われたので、すべての会衆が賛同した。ダビデはエジプトのシホルからレボハマトまでのすべてのイスラエル人を集め、神の箱をギルヤとエアリムから運んで来ようとした。ダビデはすべてのイスラエル人と共にバーラと、つまりユダのギルヤとエアリムに登っていった。それは、ゲルビムの上に座しておられる主なる神の箱、その皆によって呼ばれる箱をそこから運び上げるためであった。彼らはアビナダブの家から神の箱を新しい車に乗せ、ウザとアフヨがその車を御した。ダビデとすべてのイスラエル人は神の御前で力を込めて歌を歌い、盾ごと、琴、太鼓、シンバル、ラッパを奏でた。一行がギドンの麦打ち場に差し掛かったとき、牛がよろめいたので、ウザは手を伸ばして箱を押さえようとした。ウザが箱に手を伸ばしたので、ウザに対して主は怒りを発し、彼を撃たれた。彼はその場で神の御前で死んだ。ダビデも怒った。主がウザを打ち砕かれたからである。その場所をペレツウザ、ウザを砕くと呼んで今日に至っている。その日ダビデは神を恐れ、どうして神の箱を私のもとに迎えることができようかと言って、ダビデの町、自分のもとに箱を移さなかった。彼は箱をガド人、オベドエドムの家に向かわせた。3ヶ月の間、神の箱はオベドエドムの家族と共にその家の中にあった。主はオベドエドムの家のものとその財産のすべてを祝福された。今朝は、さっき朗読いたしました歴代史上13章の、神の箱の移動の出来事を通して主の御言葉に耳を傾けたいと思います。契約の箱、とも呼ばれる神の臨在を象徴する神の箱は、10回を保管するために本来作られました。エジプトを出たモーセがシナイ山で神様から直接いただいた2枚の十戒を保管するために神様の命令に従って作られました。後にマナを入れた金の壺とアロンの芽生えた杖をも加えられた時期があった、神の箱はいつもイスラエルの民と共にありました。すでに、出エジプトをするとき 足の海を渡った経験があったイスラエルの民は、ヨルダン川を渡るとき、この神の箱を担いだ祭司たちを先頭に立たせることによって、川を歩いて渡るという奇跡を再び経験しました。また、カナンの地に入ったイスラエルの民が、エリコの町を7日間13回渡って、その城壁を倒した時も、神の箱を担いで回りました。それだけではなく、戦争の時は神の箱をイスラエル軍の先頭に立たせました。すると神様はイスラエルにいつも勝利を与えてくださったのです。しかしエリサイ氏の時、ただ戦争に勝つための手段として神の箱を悪く用いたために、戦争で大負けしたイスラエルは神の箱をペリシテ人に奪われてしまいました。神の箱を戦争の戦利品として獲得したペリシテ人は、彼らのダゴンという、偶像のそばに神の箱を置きました。穀物あるいは大きな魚という意味のダゴンの偶像は、上半身は人で、下半身は魚の形をした農業と豊かさの偶像の、神でしたが、その、ダゴンの、偶像をペリシテ人は使えていたわけであります。その横に神の箱をペリシテ人は置きました。しかし、翌朝になるとダゴンの像が神の箱の前にうつ伏せに倒れ続けました。で、結局はそのダゴンの偶像が破損されてしまい、ペリシテ人は神の箱を他の場所に移しました。しかし、その後も神の箱を移しておく場所ごとに災害が絶えず起こりました。それゆえペリシテ人は7ヶ月間持っていた神の箱をイスラエルの民に返すことにしました。ペリシテ人は新しい車を作って、まだくびきをつけたことのない目牛2頭を車につなぎ、神の箱をそこに乗せてイスラエルに返しました。このようにしてイスラエルに戻ってきた神の箱は、その後20年間、レビ人のアビナダブという人の家に保管されたのです。そういう中、ダビデはイスラエルの王になりました。王になったダビデはアビナダブの家に放置されていた神の箱をエルサレムに移そうとしました。まずダビデはイスラエルのすべての指導者たちと会議を開きます。その会議を通して、イスラエルの指導者の同意を得た後は、ダビデはイスラエルの全会衆を集わせて、このように語りました。3節をお読みいたします。私たちの神の箱をここに移そうではないか。サウルの時代に私たちはそれをおろそかにした。直訳しますと、我々は我々の神の箱を我々に運んできましょう。なぜならサウルの日々に我々は神に聞かなかったためです。 我々は我々の紙の箱を我々に移すなど、何度も我々という言葉を繰り返した旅では、神の箱をエルサレムに移す理由について言及しました。それはサウルは神様に聞かなかった、尋ねなかったためです。実は今日の御言葉の前の章である歴代史上10章はサウル王の死に関して語っています。歴代史上10章13節以下でこう語っています。サウルは主に背いた罪のため、主の言葉を守らず、かえって口寄せに伺いを立てたために死んだ。彼は主に尋ねようとしなかったために、主は彼を殺し、王位をエッサイの子ダビデに渡された。サウルが死んだ理由は、神に尋ねようとしなかったためでした。ダビデはサウルの末期に、サウルが神様ではなく神様以外の口寄せに伺いを立てたために死んだことを明らかに知っていました。ですからダビデは、神の箱の臨在を通して語られた神様の御言葉を聞くために、神の箱を再びイスラエルに移そうとしたのであります。このようなダビデの決断は正しいことであり、神様が喜ばれることだったでしょう。そのためすべての指導者とイスラエルの民が神の箱を移すことを賛成しました。神の箱をイスラエルの中心であるエルサレムに再び持ってくることは、イスラエルがまさに神様が支配される、神様の御言葉を御声を聞く神聖王国である可視的な証拠になることだったのです。そこでダビデは神の箱を運んでくる準備をしました。7節をお読みいたします。彼らはアビナダブの家から神の箱を新しい車に乗せ、ウザとアフヨがその、車を御した。ダビデは神の箱を運ぶためにまず新しい車を準備しました。そして20年間保管されていたレビ人であるアビナダブの子ウザとアフヨがその車を御することになりました。神の箱を運ぶことにあまりにも喜んでいたダビデは、おそらく最高の車を作るために心を尽くしたでしょう。並行箇所であるサムエル記下6章によると、ダビデはイスラエルの人3万人を率いて、神の箱があるキリアとエアリムのアダナブの家に向かったようです。アザとアフヨが神の箱を乗せた車を御し、ついに20年間放置されていた神の箱が移され始めたのです。ダビデは嬉しさのあまり周りを意識せずに踊りながら歌いました。しかしその時実験が起こります。一行がキドンの麦打ち場に差し掛かった時、車を引いた牛がよろめいて、神の箱が地に落ちそうに なったので、ウザは神の箱に手を伸ばしました。触ったんですね。そのためウザに対して神は怒りを発し、彼はその場で神の前で死んだのです。なぜなら民数記4章15節の聖なるものに触れると死ぬという律法に違反したからです。神の箱を移動するときに使う金をかぶせた木の竿の他に、神の箱に手を触れるのは律法に反することでした。それゆえウザは死を免れなかったのです。このウザの死に対して恐れを感じたダビデは、神の箱をエルサレムに移すことができなくなりました。それゆえ3ヶ月間神の箱はオベドエドムという人の家に保管され、その家族と共にその家の中に置かれたのです。ウザが神の箱に手を伸ばしたため死んだことに対してひどいと思われるかもしれません。わざと手を伸ばしたわけではなく、落ちそうになった神の箱を守るためだったのに死なせるなんてと思われるかもしれません。しかし、ウザが死んだ理由は単に神の箱に手を差し伸べたためだけではありません。ウザが死んだ究極の理由がありました。それはそもそも神の箱を移動させる方法が間違っていたからです。ダビデは神の箱を移すために新しい車を作りました。神の箱を車に乗せて移したのです。しかし本来神の箱は車に乗せてはいけません。聞いてくだされば結構ですが、民数記4章15節で神様はこう語られました。神の箱を運ぶときは必ず肩に担いで運ぶようにと命じられました。しかも誰でも担ぐことができるわけではなく、レビ人の中でもケハトの子孫だけが神の箱を担いで移すことが許されたのであります。しかし、ケハトの子孫たちも神の箱、聖なるものを運ぶときは神の箱に手を触れることは禁じられました。それにもかかわらず、ダビデは神の箱を車に乗せて移そうとしたんですね。また、レビ人ではあるが、ケハトの子孫ではないウザとアフヨが神の箱の移動を行したわけであります。ダビデが神の箱を車に乗せて運んだのは、もしかしたらもっと効率的な方法だと思ってそうしたかもしれません。なぜなら神の箱が放置されていたアビナダブの家があったキルヤとエアリムという地域からエルサレムまでは約13キロメートル離れていました。しかもそこは海抜約760メーターに位置する山地にある村でした。山の、頂上から重い神の箱を肩に担いで平地まで降りて、そこから再び13キロメーターを、さらに歩いて エルサレムまで持ってくるよりはしっかりとした車に乗せて、牛に、移すのがより効率的だと思ったかもしれません。何よりも人々が運ぶ途中で、滑ってしまい神の箱が落ちてしまう可能性もあるので車がより安全だと思ったかもしれません。しかし車に神の箱を乗せることは神様の律法を破ることでした。そしてケハトの子孫ではないウザとアフヨが神の箱の移動を御することも神の御言葉ではなかったのです。それゆえウザは死んだわけです。ところが何よりも大きな間違いがありました。それは車に神の箱を乗せて移すのは異邦人が用いる方法であったということです。序論でペルシテ人に奪われた神の箱が再びイスラエルに返還されたと語りました。ペルシテ人が神の箱を返した時に使った方法がまさに新しい車に神の箱を乗せることでした。車に乗せて神の箱を移すのは神の方法ではなく世俗的な方法だったのです。それは異邦人が用いる方法だったわけです。要するに、ウザが死んだのは最初から神様の律法をこのように破ったためです。ダビデは神の箱を持ってくることについてイスラエルの代表者、指導者と相談し、すべての民もそれに同意しました。また、神の箱をイスラエルに、エルサレムに持ってくるのは神様も喜ばれることだったでしょう。しかし、いくら、意図が良いとしても、その方法が神様の御心に、逆らう方法であるなら、神様の怒りを避けることはできず、その報酬は死であったのです。こうして最初の神の箱の移動に失敗した3ヶ月後、ダビデは神様の命じられた通りに担ぐ者たちを選抜し、神の箱を肩に担いで無事にエルサレムまで運んできました。共に歴代史上15章の12節以下を見たいと思います。歴代史上15章12節以下です。レビ族の家系の長であるあなたたちは、兄弟たちと共に力を性別し、イスラエルの神、神の箱を私が整えた場所に、運び上げよう。最初の時にはあなたたちがいなかったので、私たちの神、主は私たちを打ち砕かれた。私たちが法に従って主を求めなかったからである。祭司とレビ人はイスラエルの神、神の箱を運び上げるために自らを性別した。主の言葉に従ってモーセが命じたようにレビ人が竿を肩に当てて神の箱を担いだ。以上です。再びエルサレムに戻ってきた神の箱は ソロモン自体にはソロモンの神殿の至聖所に置かれました、ちなみにその時は、マナーが入っていた金の壺と芽生えていたアロンの杖はなかったみたいです。しかし紀元前587年にバビロンがエルサレムを侵攻し、バビロンによって、奪取された、神の箱の、行方は不明になりました。ところが神の箱が行方不明になったのは神様の摂理だと思います。なぜなら、神の箱の象徴である主イエス・キリストがこの地に来られたからです。すでに語ったように、かつて神の箱には10回が記された2枚の石の書き板と、マナを入れた金の壺、そしてアロンの芽生えた杖が入っていました。実はこれら三つはすべて主イエス・キリストを指さしています。主イエスは実会、すなわち神を愛し隣人を愛するという律法を完全に完成させたお方であります。また主イエスは天から下ってきた誠のマナ、家庭であります。そしてアロンの芽生えた杖は十字架の上で死なれた主イエスの復活を指さしているのです。このように神の箱、すなわち契約の箱は究極的に主イエス・キリストを指さしていたのです。かつて神様は旧約時代はこれらのものが入っていた神の箱を通して語られました。至聖所に保管されていた神の箱から語られますと、大祭司たちがその神の御言葉を聞き民たちに伝えたのです。しかし主イエスをこの世に送られてから、神様は契約の箱を通してではなく、主イエスを通して語られます。神の御子、インマヌエルの主イエス・キリストが直接主の御言葉を語ってくださるのです。そこで主イエスはこう語られました。マタイによる福音書16章の24節です。マタイによる福音書16章24節。私について来たい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。主イエスは私について来たい者は自分の十字架を背負って従いなさいと命じられました。自分を捨て、十字架を背負ってご自身に従ってくるように命じられたのです。そうです。十字架は背負うべきものです。十字架は背負うものであって、車に乗せるものではありません。ところが、私たちは知らないうちに十字架を車に乗せてしまう過ちを犯しているのではないでしょうか。また私たちの教会もみんなの同意を得たので、より合理的で効率的だからといって十字架を車に乗せてしまう時があるのではないでしょうか。もちろん私たちの中で誰もわざと十字架を下ろそうとするお方はないと思います。しかしダビデがそうであったように、 主が喜ばれる御計画を立てるが、その計画を実行する方法においては間違いを犯してしまう場合があると思います。いろんな理由をつけながら十字架を車に乗せてしまう、車に乗せようとする時があると思います。しかしそれがいくら合理的で便利な方法であっても、紙の箱を肩に担ぐべきであったように十字架をも背負うべきなのです。では主イエスはなぜ十字架を背負うようにと命じられたのでしょうか。なぜ十字架を背負わなければならないのでしょうか。それは命を生むためです。十字架を負わなければ命を生むことができないためです。マタイによる福音書7章13節14節にこういう言葉があります。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものが多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も狭いことか。それを見出すものは少ない。主イエスは広々としている門に入るのは滅びに至る道であると語られます。一方主は狭い門に入るときに、つまり十字架を背負うとき、そこに命があると語られるのです。十字架を背負って主に従うことは狭くて細い道です。愚かに見える道です。そうですね、確かに紙の箱を山上から肩に担いで運ぶということは愚かなことです。その道は険しい道です。丈夫な車を作って牛に運んでもらう方がはるかに賢く楽でしょう。しかしそれは異邦人が用いる方法であって、結局は滅びに通じる道です。車に乗せて運ぶ方がはるかに効率が良くて経済的にいいかもしれません。しかしそこには命がありません。命は十字架を背負う時にのみ生まれます。それゆえ主イエスは私たちに自分の十字架を背負って従いなさいと命じられたのであります。今朝は歴代史上13章の御言葉を通して神様の御声に耳を傾けました。主イエスはすでに私たちのために十字架を背負われました。主イエスが十字架を背負われるということは、まさにご自身のことを捨てることです。まず主イエスは神の子という身分を捨てました。神の子という自分の身分を捨てて十字架を背負われました。また罪とは一切関係のないお方なのに、罪人扱いされるその悔しさを捨てて十字架を背負われました。 また他の人でもなく、愛する弟子たちの裏切りという深い傷を捨てて十字架を背負われました。また主イエスは、アバ父よ、この杯を私から取り除いてくださいと願われましたが、主イエスはご自身のこの切なる願いを捨てて十字架を背負われたのです。十字架を背負うということは、本当に自分のすべてのことを捨てることです。これだけは手放すことができないと思うこと、全部を否定することです。それが十字架を背負うことであります。このように主イエスがご自身を完全に捨てて十字架を背負われることによって、主イエスは私たちに誠の命を与えてくださいました。主イエスが十字架を背負われることによって、私たちに誠の命、永遠の命を与えてくださったのです。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものが多いです。しかし十字架を肩に担いで歩くということは、自分のことを全部捨てて自分の本性を逆らうということは、本当に険しい道です。狭い道であります。非合理的であって、みんなから愚かなものだと思われるかもしれません。時間もたくさんかかるし、経済的にももっとかかるかもしれません。いろんなロックが要求されます。しかし私たちのために、先に十字架を背負われた主イエスが、私たちに、また私たちの教会に命を与えてくださったように、私たちが十字架を背負うとき、主イエスは私たちと共に十字架を背負ってくださいます。どうか死ぬまでご自身の十字架を背負うことによって、誠の命を与えてくださった主の恵みに感謝しつつ、今週も自分を否定し、主イエスの十字架を背負って主と共に歩みたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、主の皆を賛美いたします。主イエスキリストをこの世に送ってくださり、主イエスがすべてを否定し、すべてを捨てて十字架を背負われることによって、私たちに誠の命を与えてくださり、ありがとうございます。神様、私たちは時々十字架を車に乗せようとする過ちを起こしてしまう時がありますが、日々御言葉によって、自分の思いや考えや計画ではなく、神の御心を求めつつ十字架を背負うことができますように、それによって私たちから、また私たちの教会を通して主の命が流れますように、今週の歩みも支え守ってください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。